新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、人生100年時代が嫌いだった私。愛知県にゆかりのある方は特にね、金は100歳銀も100歳っていうね、双子の可愛らしいおばあちゃん、 CM にもなっててね、ご記憶にあるかと思うんですけど、100歳までね健康に生きられたら本当に素晴らしいことですよね。それはそれとして、巷でよく言われる人生100年時代っていう言葉が、実はねちょっと私好きじゃなかったんですよね。この間ね友達と話しててちょっとこの話題になったんですよ。この言葉が使われてるのって本の影響ですよね。何年も前にね、100年時代の人生戦略、あの本が流行ったのは知ってて、もう本屋さんにもねすごい積まれていたんですよね。でその本をね、ちょっと本屋さんで目次なんかをパラパラ見ては見たんですよ、当時もね。でも、まあ、その時はまあいっかってなって熟読しないままだったんですよね。それでね、なぜこの言葉が好きじゃなかったのかと言いますと、その理由の一つ目は、100年生きることが普通という価値観に違和感があった。本がどう言っているかっていうのはひとまずね置いておいて、この言葉によってね、100年実際に自分が生きるかどうかっていうのはわからないのに、100年生きることがね普通だっていう、そういう認識ができてしまうっていう、そこにちょっとね怖さを感じたんですね。本としてはね、むしろその言葉を定着させたくて、意識づけしたくてね使った言葉だと思うんですけどね。人って正常化バイアスを働かせる生き物だから、その延長でね、自分が何年生きられるかっていうのは本当は分かんないのに、自分は100年生きられる人なんだっていう、そういうね意識になっちゃうと思うんですね。いやこれね、私あのがんの生存率の数字を見てて思ったんですよ。例えば5年生存率が 30% だと言われたら、 70% は生きられないっていうことの数字なのに、自分とか自分の家族とかはね、この 30% の方に入るっていう風にね、思ってしまう。これをね思い出したんですよ。そもそも今言われている平均寿命っていうのも数字が一人歩きしてて、そこまでね生きるっていうことが普通で、それより短い人生だと早くに亡くなってっていうね、哀れむという感じになる、そこに違和感があるんですよね。人生の価値って人それぞれが決めるべきものだから、短い人生が価値がね低いっていう、そういうわけでは決してない。うちの夫はね特に早くに親を亡くしてるので、そういうことをよく言ってたんですけど、私もね先日母を亡くして、そういう思いをね強くしたんですよ。ことわざでも憎まれっ子世にはばかるって、これは本来の意味としてはね、人に憎まれるような人が世間で幅を利かせるっていう、そういうことではあるんだけど、でもね嫌われ者が長生きするみたいな、そういう使われ方をされるのを聞いたことがあるし、一方でね長生きした人に対して、現世で徳を積んだのねって、いいことをしたから、いい人だから 長生きするっていうみたいに言われたりとか、まあ、人はね勝手に人の人生をね評価しますよね。いい人はねニコニコしてストレスが少ないから長生きするなんていうね話もあって、まあ、そういう場合もあるかもしれないし、笑顔は大事だと思うんですけど、でもじゃあ徳を積まなかったから早く死ぬのかって、まあ、そういうわけじゃないですよね。まあ、世の中こう痛ましい事故とか災害とか戦争とかね、理不尽なことはまたねそれとは違った次元で起こりうるし、防ぎうることもあって、それはねまた別の問題としてあると思うんですけど、それからね100年時代っていうその言葉に対する違和感、まあ、好きじゃなかった理由の2つ目はなんかね自己啓発本の響きというか、こうなるからこうですと言い切られることへの違和感があった、まあ、この本もね自己啓発本だと思うんですけど、まあ、一般的に自己啓発本って言い切ってきますよね。こうするべきだって、こう鍵括弧付きのね正しさを押し付けられてるような気がね、まあ、しちゃってね、まあ、よかれと思って、まあ、書いてくださってるわけなんですけど、まあ、なんかそういう気がしちゃってある時期から読まないようにしてるんですね。まあ、というのもですね、昔は主婦になる前とかその頃はね逆にそういうのにすごく影響されやすい立ちでね、そこから学ばないとっていうことでね、まあ、結構買ってもいたんですよ。でも退職して主婦になるっていう時に、ああこれからは本当柔軟な考え方で生きていかないといけないなっていうふうにね思って、しなやかな強さが必要、まあ、それをねすごく意識したんですよ。まあ、その時の私の選んだ道っていうのは、誰かが言う正しさっていうのに従うんだったらしてはいけない選択だったかもしれないけど、私はね家族との時間、大事にしたいものを大事にしながら生きるっていうことのために、まあ、自分で、まあ、ある意味でのレールから外れたわけですよね。まあ、その頃からね自己啓発本じゃなくて自分の頭で考えないといけないっていう、自分の気持ちを大事にしないといけないっていう意識が強くなって、むしろね自己啓発本系を遠ざけるようになったんですね。まあそんな時期だったこともあってね、この本が流行ったのがというのもあって熟読してなかったんですね。まあ、以前ね信じすぎないやりすぎないっていう回でお話ししたことにも通じるんですけど、これが正しいって言い切られることになんかすごくね違和感があるんですね。本当に言い切れることなんて世の中にそんなないんじゃないかっていうふうに思ってて、それにそういう言い切られたことを、まあ、無条件でね信じてしまう癖がついちゃってるっていう、まあ、そういう自分がいるのも自覚してるんですね。だから、まあ、意識的に信じないようにしてるっていうそういう面もあります。あとはねもう一つこの言葉に対する違和感としてはね、急かされるイメージがあったんですよ。100年生きるようになるんだからね頑張り続けろよ、日々研鑽を積めよ、もうずっと現役で働けよっていうなんかね、やれ息せききって勉強だ仕事だキャリアだみたいな、そういう印象があったんですね。まあ、ただでさえねこの時代に生きてると競争を強いられる、まあ、特にね東京にいると余計そう思うのかもわかんないんですけど、急かされる感じがあるんですよね。だからねもうあえてそういう感じの書物に触れたくないっていう、まあ、そういうのがねありました。でも遠ざけてだけいてちゃんと読まずにこんな文句ばっかりね言っていても良くないなと思って、でこの度跳躍ライフシフト100年時代の人生戦略、これをね読んでみました。リンダ・グラットンさんとアンドリュー・スコットさんの本ですね。最初に出た本を ギュッとね、こうエッセンス凝縮して分かりやすくしてるっていう、そういう感じの本だと思うんですけど、それを読んだらね、実はこの本で言われていることは私が考えていることと同じだったりもした。いや、これまで避けていたと言っても過言ではないこの本なんですけど、あ、そんな拒否しないでよかったのかって、まあ、ちょっとね申し訳ないという気持ちにもなったんですけどね。この本で言ってたのは、今後100年というふうにね人生が伸びるわけだから、今までのように教育の時期、まあ、学生の時期ですね、その後仕事をする時期、それから引退後、この3つのステージを考えればよかったっていう、もう今までのね人生がマルチステージ化するっていうことですね。キャリアをいくつか持ったり、まあ、その準備の時期だったり、家庭、社会貢献、まあ、いろんなバランスを考えて複数のことを同時並行する時期だったり、まあ、そういうねマルチなステージを上手に移行する、移りゆく移行ですね、移行することを重ねるのが避けられない。で、そのために必要なのは柔軟な思考と変化を恐れないことだっていう、まあ、そういうことがね書かれてて、それはね本当にその通りだなと思ったんですね。世代によるんですけど、私の世代だと40歳以上の人は95歳以上生きる確率が半分以上あるっていうお話なんですね。これが上昇し続けるかどうか、今後95歳、100歳、120歳どんどん上昇し続けるかどうかっていうのは、楽観論者と悲観論者で、まあ、意見が違うらしいんですけど、まあ、そんなね長寿化に備えるために人生全体を設計し直して、良い人生とは何かについてこれまでの考え方や価値観を変えることが不可欠だというんですね、まあ、そういうお話なんですよ。まあ、その価値観についてはね普段から思っているところでもあって納得感がありました。まあ、とにかくね3つのステージの人生っていう、まあ、過去のこの3つのステージの人生で身も心もすり減らしながら生きるっていう、まあ、そういう選択肢だけじゃないよっていう、まあ、一人一人がね自分の未来を考えて具体化していかないといけないよっていう、でその意識を高めるために100年あるんだからねっていう、まあ、100年っていう言葉をね強調されてたわけですよね。あと本の中で自分の年齢に近いところで抜粋すると、40代半ばっていうのは人生の転機になりやすい時期の一つだっていうことが書かれてました。この時期に自分への理解を深めてね、これまでの役割に基づく行動パターンから自分を解き放つことが必要になるっていうことですね。ここはね確かに私ももうすぐ転機というかね、小5の次男がね中学生になったら、私の親としての時間の使い方も随分変化させる必要があると思ってるんですね。子離れの時期でもあるから、ここはね自分に刺さる部分でもありました。この年齢くらいっていうのはね、親の介護とかまた違う形で転機が訪れるっていう、まあ、そういう年齢とも言えるかもしれないですね。そういうね納得するところもいろいろあったんですけど、しかしですね、この本も私が以前から何度か話してるね、子育てとか家事とか主婦がやっていること、この労働に正面から価値は認めていないんですね。まあ、どうしてもこの本は資産形成的なこともね主な論点なんですよね。だからまず現時点で稼がない、そして次のね稼ぐステージへつなげることにもならないと、まあ、されてるのかな。だからねこの子育てやね家事というものに対して、そういうステージがあるっていうことを、まあ、明らかに否定してるわけではないんだけど、そこに対するフォーカスっていうのはね、まあなかったですね。このあたりはまあ予想通りではあったんだけど、ああ存在を認められてないなって、まあやっぱりねちょっと残念に思いました。 まあ、正確に言うとね、こうもう昔の今ではありえない存在として、こう3つのねステージ時代、その当時のこう働き方をしている男の人の、まあ、妻は家事育児をしていたみたいな感じで登場はまあするはするんですけれども、うん、まあ価値は認められていない感じでしたね。いや、子供はねすぐに大きくなっちゃうんですよ。今すごいそれを感じているんですね。だから私自身は今の私のこのフェーズを人生においてとても貴重な時期だと思っているしね、心が満たされる、まあ、まさに今やりたいことだし、じゃあこのあと一生職業主婦ですではないかもしれないけど、この今の履歴書空白時間に後悔はねほとんどないんですよ。 100% と言い切れるものでもないんですけど、でもね社会的には認められないのかなと、まあ、改めてね思いました。まあ、この本にはねこれ主婦の話ではないんですけど、今後はこういう履歴書の空白期間、企業はもっとこれに寛容にならざるを得なくなるっていう話も載ってたんですね。じゃあなぜ今そうなってないかっていうと、人事部門の制度とか手続きに改革が必要になっちゃって抵抗が大きいっていうことなんですね。やっぱね、確率的で予測可能性が高い今のこの現状っていうのを捨てたくないと思うっていうことでね、例えば年齢で判断できなくなってしまったりとか、個別の交渉に応じたりする、それはね大変で、まあ、コストもかかるということですね。それにね従業員の間に不平等が生まれるリスクもあるということでね、まあ、いかにもそうだろうなという感じですよね。まあ、今回ねなんとなく読んでなかったっていう、まあ、その本を読んでみてもやっとしたね思いも抱えつつ、まあ、そうは言ってもねやっぱり刺激を受けたところもあったんですね。まあ、さっきも言ったようにもうすぐね子育てが一段落するわけですね。まあ、私自身はやっぱり100年を前提に生きるっていう生き方自体はねもうむしろだれそうというか、もう長いんだからゆっくりしようっていう風にねなりそうかなと思っちゃうんですけど、今をね充実させるためにも自信を持って子育てのフェーズにいたいっていう、まあ、そういうのもありつつね、まあ、私も今後の人生のフェーズっていうのを改めてね私も意識しないといけないなっていうのを思わせてくれた本でした。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。まあ、ちょっとね言いたいことを上手にお伝えできたかどうかはわからないんですけど、ちょっとね言葉不足のところもあると思います。でね、この本ね高校生向けのもう出版されてるっていうことなので、まあ、子どもたちのね今後に、まあ、良さそうな本なのかどうかねちょっとチェックしてみたいなと思ってます。白真の井戸端番組職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送ってください。それではまた。